で、次にコルク発生後については、まあ、無効の訴えですね。無効の訴えについても、原告適格については、明示した上で、まあ、重大な瑕疵に限られるよと。まあ、もはやこれぐらいだったら理由付けも必要ないかなというような気もします。で、ここら辺はもう解説編で言ったことがそのまんまですね。で、その後に取り消し訴訟についても書いていますが、これについてはもう触れなくていいかなというふうに思います。おそらく書いていたら時間が足りなくなるのかなと思います。で、最後に取締役の責任追及ですが、取締役の責任追及について、結構答案のところでは、まあ、そこそこ長く書いていますが、これについても本当に一言触れる程度で大丈夫だったと思います。まあ、特にね、取締役の第三者性とか、まあ、そもそも、その論点を知っている受験生も少ないと思いますし、で、ここの場合の任務形態の内容についても、すごく細かい議論で、まあ、およそ触れられないと思うので、まあ、普通に、ね、任務形態がある、ということを、まあ、普通に全館注意義務違反の場合なので、まあ、今回は、こうした、交換比率がすごく不当だよ、ということを書いて、任務形態、全館注意義務違反として任務形態があるので、429条で責任追及できるよぐらいの感じでも十分かな、というふうに思います。これについても、長く書いていたらおそらく時間がないですし、まあ、書けないというふうに思いますので、そうですね。ということで、設問3については、まあ、かなり削っておけば良いと思います。ただ、こうした組織再編の場合とかの、こうした A の救済方法ですね。まあ、救済方法を考えるにあたっての視点としては、まあ、まず効力を否定する手段について考えることで、そしてもこの効力を否定する手段については絶対触れておくことですね。で、もう一つの救済手段としては経済的な救済ができないかということですね。この二つの救済方法について考えることが必要ですね。まあ、救済手段といったら、効力を否定する救済と、経済的な救済。この二つを考えるということですね。今回の問題少し長くなってしまいましたが、平成25年、これで終わろうと思います。